17、一般質問。18から21は、込み出しです。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。18、総務関係。ワクワク田島緑地の安全対策向上を。高堀良太郎議員、質問。市民ボランティアによる芝生管理や美化活動により、ワクワク田島緑地周辺は散歩やランニングなどに利用され、市民の憩いの場として親しまれています。一方で近年、不審者の出没や自殺事案が発生し、市民から不安の声が寄せられています。こうした事案について、市がどの程度把握しているのか、警察と情報共有を行っているのかお伺いします。また、県有地である同緑地への街灯や防犯カメラの設置の可否など、安全対策の向上に関する考え方についてお伺いします。危機管理官答弁。本市の犯罪発生状況の把握は、埼玉県警の所管になりますが、ワクワク田島緑地のような局所的な犯罪発生状況の提供はされていません。しかしながら、朝霞警察署管内での犯罪発生状況は随時メール提供をされ、危機管理室が自主防災組織等へ発信する防犯ニュースに活用しています。都市建設部長答弁。ワクワク田島緑地周辺は、以前の黒目川丸ごと再生プロジェクトの中の朝霞支部会の中で、黒目川の自然環境の保全と人の利用のバランスに配慮することとしています。夜の暗さを必要とする動物もいることから、照明灯の設置は行わないこととしており、ソーラー街灯も含め、当該地への街灯等の設置自体が難しいものと考えています。防犯カメラについては、設置可能な電柱等がなく、設置は難しいことから、夜間は立ち入らないよう注意喚起をしていきたいと考えています。課題として、人気のない場所で常時監視することも難しいことから、状況に応じ、警察にパトロールを依頼していきたいと考えています。その他の質問項目。一人一台端末の学力、健康、財政への影響。事前復興計画による災害対策。歴史教科書採択。大東亜戦争とアジア諸国、独立との関わり。視聴者内における新聞赤旗の営業や配布。権純一議員、質問。多くの自治体で、れっきとした政党機関紙である赤旗の購読に関し、市職員に営業をかけられています。新聞赤旗の購読を市職員に対して勧誘や営業する行為は、規則に抵触していないか、お尋ねします。総務部長、答弁。庁舎内での販売行為については、許可を得ることと庁舎管理規則で定めています。一方で、現在、販売行為についての許可を出しているものはありません。しかしながら、新聞や乳酸菌飲料の販売など、これまで慣例的に販売が行われているものがあることは認識しています。その他の質問項目。視聴者内における新聞赤旗の配布や集金について。朝霞市内における犯罪件数と防犯の取り組み。須山健雅議員、質問。残念ながら、本市におきましても、様々な対応、犯人検挙など、市民の生命、財産を守ることは、警察の職務ですが、市内の防犯環境の整備等を担う、市政当局との連携は、不可欠であると考えます。警察とは、どのような連携をとっているのか、伺います。危機管理官、答弁。警察との連携として、朝霞地区地域防犯推進委員の皆さんが、我が町防犯隊を結成し、日頃より地域防犯活動を展開して、犯罪のない 安全で安心な街づくりの推進にご尽力をいただいています。この活動に対し、朝霞市長が会長である朝霞地区防犯協会と朝霞警察署が共同して、朝霞地区地域安全推進大会を開催し、感謝状を贈呈させていただくとともに、防犯活動の参考としていただくために、朝霞地区の犯罪発生状況や犯罪傾向などの防犯講話等も実施しています。この他にも、朝霞警察署と連携をして、暴力団及び暴力排除を目的として、関係機関、団体及び住民等が総力を結集し、徹底した暴力団及び暴力排除運動を展開して、暴力団等の存在しない明るい住みよい街づくりを推進する活動も実施しています。その他の質問項目、いじめ等諸問題の現況、件数、薬物等使用者の有無、件数、啓発、対策、対応。災害時の避難所受付のデジタル化を。富山真紀議員、質問。災害時、避難所の受付は今も紙に名前を書き、職員が後から入力しています。大きな災害では受付が混み、職員の負担も大きくなります。他の自治体では、紙とデジタルを併用し、スマホで QR コード読み込みや、職員の代理入力で、受付時間を短縮する取り組みが進んでいます。避難所に来ない在宅避難や車中泊の方を把握するためにも、受付のデジタル化は重要です。市民の安全を守るため、朝霞市でも実情に合った避難所デジタル化を進めるべきではないでしょうか。危機管理官、答弁。市としても避難者や避難所運営スタッフの負担、およびストレスの軽減が図れるアイテムとして認識しています。今後、避難所のデジタル化を進めるにあたっては、セキュリティ面で安全性を確保できるシステムや方法などの課題をクリアするアプリ開発が進んだ際には、再度デモ体験等を通して検証を行いたいと考えています。その他の質問項目、不登校、いじめ、性暴力対策、受動喫煙やポイ捨てタバコをなくすためにも、駅前再開発に合わせた喫煙所の設置を、物価高騰対策での重点支援、地方交付金の活用。利根川仁志議員、質問。物価高騰の要因では、食料品が 27% 上がっている状況であり、食料品に対する経済支援が、物価高対策につながらなくてはならないと思います。また、重点支援地方交付金の推奨事業メニューの予算規模は2兆円で、そのうち食料品の物価高騰に対する特別加算は4000億円になります。すべての市民の皆様が恩恵を受けていただける支援として、食料品支援は必須項目で、生活支援、事業者支援、少なくても3種類の物価高騰対策を検討するのかを伺います。市長公室長、答弁。支援の具体的な内容は、国の補正予算を受けて検討を進めていきますが、食料品の物価高騰に対する特別加算は、市区町村が対応する必須項目とされているものの、全国一律に実施するものではなく、支援対象、交付方法、支給額など、地域の実情に応じて設定することが可能とされています。支援方法は、お米券に限らず、商品券、電子クーポン、現物支給、現金など、様々な例があり、現時点で本市での支援方法等は未定ですが、早期の実現に向け検討を進めていきます。また、その他の推奨事業メニューについては、生活者支援及び事業者支援としてメニューが示されていますが、今後の検討の中で、各取り組みの対象者、支援の内容やその効果、 県の支援事業の内容等を踏まえ、限りある財源の中、市全体の事業のバランスを勘案しながら、効果的な支援の実施に向け検討していきます。その他の質問項目、島の上公園からの土砂被害への対応、帯状疱疹ワクチン定期接種への移行について、青年世代へ支援について、等。
19、教育環境関係。野球場と陸上競技場のネーミングライツ検討。金本直政議員、質問。野球場と陸上競技場は市民の健康増進とスポーツ振興の拠点として重要施設です。施設の維持管理に多額の費用がかかることから、指定管理者制度を導入している現在、公共施設の効率的な運営の観点から、収入拡大の方策は重要です。両施設ともに、収入拡大策として、ネーミングライツの検討を要望します。生涯学習部長答弁。ネーミングライツは、施設の知名度向上に加え、契約期間に応じた収入を得られるなどの効果もあり、有効な施策であることから、現在他市の情報も収集しており、実施について検討していきます。その他の質問項目。産業文化センターの自習室増設。トイレのウォシュレット化を要望。高齢者配食サービス事業。上下水道事業。教職員の業務負荷軽減。図書館の本館、分館で利用している消毒器。福川貴子議員、質問。北朝霞公民館祭りに伺った時です。市民の方から図書館本館、分館に設置されている消毒機械を公民館の図書室にも設置してほしいとの要望をいただきました。そこでお聞きします。公民館の図書室にも同様の消毒機を設置していただきたいのですが、いかがですか？また、この機械を導入すると、ランニングコストはどれほどか、教えてください。生涯学習部長、答弁。公民館図書室への設置は、費用面や設置場所等の課題もあることから、すぐに導入することは難しいものと考えています。図書館本館と分館への導入時の費用としては、本体と設置代を合わせ、1台316,800円。本館と分館の2台で、633,600円となっています。また、1本3,000円程度の紫外線灯が消耗品となり、使用頻度により異なりますが、図書館本館では半年に1回程度の交換が必要となっています。その他の質問項目、学校問題について、朝霞市建物系公共施設マネジメント実施計画について、教育委員会のテトル活用について。西さやか議員、質問。市内小中学校で導入された保護者連絡ツール、テトルの導入目的と、配信が多く、重要な連絡が埋もれてしまったり、日中に何回も通知が来てしまうことに対して、本当にテトルでの配信が必要かどうか、配信内容の妥当性と、今後改善に向けての考えを伺います。学校教育部長答弁。保護者連絡ツールのテトルは、緊急連絡の即時配信、及び保護者への確実な周知、学校教育委員会等から配布するお知らせや案内などのペーパーレス化による予算削減、及び業務の効率化、欠席連絡等のデジタル化による電話対応の削減を目的に導入しました。現在、テトルでのお知らせ配信により、アプリ内にたくさんのメッセージが表示されてしまうことで、重要な連絡が埋もれてしまったり、日中に何度も通知が届いてしまうという保護者のご意見も頂戴していることから、重要な連絡のみ通知をオンにしたり、送信者別にフォルダ分けができるようになるよう、機能改善を メーカーに要望しています。また、自治体連絡機能を用いる場合には、配信時刻の固定化やタイトル表記の統一等、運用面で工夫を行うことで、改善ができる部分を早急に検討していきます。今後も内容を精査して、テトル配信を行っていきますが、学校ホームページ掲載など、他の手段も用いながら、情報発信を行っていきます。その他の質問項目、部活動地域移行の現状、放課後児童クラブに関する要望書に対する対応、埼玉県消防協会、朝霞支部、消防連合点検と出初め式、スポーツ団体の練習場所の確保を、遠藤光弘議員質問、令和4年3月の一般質問でも訴えましたが、学校体育施設開放事業について、なかなか利用ができないとの声から、改善できないか改めて訴えます。さらに近隣市では、予約を電子化されています。日程調整会議での各団体の負担も大きいです。予約システムの改善も含め、利用施設に限りがあり、利用団体も増えていることは承知していますが、予約数の拡大、利便性の向上などの改善を訴えます。今後についての対応を伺います。生涯学習部長答弁。学校体育施設開放事業の今後については、利用団体が円滑に施設を予約できるよう、利便性の向上に向け、他市の状況も踏まえながら、小中学校とも連携し、調整方法や予約システムの活用について、調査・研究していきます。その他の質問項目、防災リーダーの育成の強化、ペット防災の推進、介護保険サービス自己負担拡大について、補聴器購入補助金制度の復活を、ほか、学校教育における用語、不登校児童について、渡辺隆二議員、質問。不登校という言葉が持つ否定的な印象が子どもを追い詰めている現状がありますが、不登校を問題ではなく、子どもの選択肢の一つとして位置づける考えはありますか？また、学校に行くのが普通という価値観は、大人社会の映し鏡であると考えています。大人社会のこうあるべきが子どもを追い詰めている現実を、教育行政としては、どのように分析し、そういう雰囲気をどう変えていくか、考えをお伺いします。学校教育部長答弁。教育委員会として、不登校が問題であるという認識はありません。学校復帰のみをゴールとするのではなく、子ども相談室や自宅でのオンライン授業、スペシャルサポートルームやメタバース支援、フリースクールなど、学校以外の学びの場を選択できることについて、子どもや保護者に対して周知を図っています。一番大切なことは、悩んでいる子どもや保護者の声に真摯に耳を傾け、寄り添い、できる支援を共に考えていくことです。このことは、学校職員を対象とした各種会議や研修において、国や県からの通知等をもとに、継続して共通理解を図っています。現在、多様な学びの保障、個別最適な学び、共同的な学びなど、一人一人の子どもに合わせて教育環境を柔軟に変えていくべきであるという方向性が示されています。本誌では、予測不可能な社会を生きる子どもたちに、AI には対応できない課題解決能力を身につけられるよう、子どもたちの自由な探求心を大切にした新時代の教育を推進していきます。ゴミ処理事業の今後について、田辺淳議員質問。今進められている新ゴミ処理場建設は、来夏以降に工事が始まり、5年後、2030年に、稼働予定です。施設建設から運営を含めた契約総額は、 494億8900万円。うち建設費は310億8884万円で、建設費用の大半、国補助は約 25% が借金で賄われます。最近、その返済計画の試算が示されました。稼働後、3年目からの交際費、借金返済額は10億円を超え、2034年は20億円。多額の負担金が朝霞市にもかかってきます。市は、この支出にどのような見通しを持っていますか？市民環境部長答弁。建設費の記載償還については、新施設稼働後30年にわたり、利息を含めて、朝霞市においては、約184億円を償還する推計であると、朝霞和光資源循環組合から聞いています。建設事業は多大な費用がかかるということは認識しており、それに対しての記載を今後どれくらいで償還していくかについては、計画的に検討を進めているところです。総務部長答弁。令和11年度までは、組合で記載をして建設にかかる負担金を令和11年度までの財政計画に計上しています。令和12年度以降は負担金は減りますが、組合で記載をした費用の元利償還金を計上しています。その他の質問項目。膨らむ財政需要と今後の市政運営。地球環境に責任ある行動を。家屋等解体工事の紛争未然防止の条例整備を。給食無償化の動向と今後。学校施設の改築・改修。本田真紀子議員、質問。第2期学校施設長寿命化計画が策定されましたが、改築・長寿命化改修について、どのような基準で実施する工事を決めたのか、実施する学校施設の優先順位や工事の順番をこのように決めたのか、考え方を伺います。学校教育部長答弁。改築については、構造体の強度等による判定、及び築年数が60年を超える建物を保有している学校を対象とし、各学校の建物の築年数や建物の劣化状況等の健全度の評価により、優先順位を決定しています。具体的には、朝霞第二中学校、朝霞第二小学校、朝霞第一小学校、朝霞第三小学校の順で、改築事業を予定しています。長寿命化改修は、建物の劣化状況等の健全度の評価、及び各学校の建物の築年数による評価を総合して優先順位を決定しており、朝霞第三中学校、朝霞第四中学校、朝霞第七小学校、朝霞第八小学校の順で実施を予定しています。その他の質問項目。国民健康保険税の負担。住まいの確保と支援策。産前産後のケアプラン。インクルーシブな地域づくり。内間木の街づくり。給食無償化は保護者負担なく質の確保を。石川恵子議員、質問。給食の無償化について、今のところ国は具体的に示していませんが、支援の基準額について、23年の実態調査を踏まえた全国の給食費の平均月額4700円程度をもとに設定するという報道があります。朝霞市の給食費は6000円です。仮に4700円となった場合、質の低下が懸念されます。保護者に負担を求めることなく、給食の質は低下させないように、国に要望するとともに、市で差額分を負担してください。市長答弁。要望に関して、全国市長会では、11月13日に、学校給食無償化に関する緊急意見を国に対して要請しています。この緊急意見では、学校給食の無償化は、 義務教育にかかる負担軽減の観点で行われるべきものであり、地方負担が生じるような財政支援ではなく、国の責任において必要な額を全額国費で確実に確保する仕組みとされるよう強く求めるとしています。6000円と国の基準額を仮に4700円と設定した場合の差額1300円は、現在と同水準の質と量の給食を維持するために必要な食材費であり、調理員などの人件費や施設整備費、光熱水費、配送費など多くの経費をすでに負担していることから、この差額分まで継続的に一律公費で負担することは大変難しい状況であると考えています。このため、令和8年度からの小学校給食費6000円については、国の負担により基準額4700円分の保護者負担をなくす一方で、基準額を上回る差額1300円については、学校給食費における食材費として、これまで通り受益者負担の考えを念頭に置きながら検討していきたいと考えています。その他の質問項目、国保税値上げ、高齢者外出支援タクシー代補助、公民館・市民センター和室に座椅子を、公設民営保育園の民営化、保育士の負担軽減を。20、建設関係。公共施設の適正な使用料徴収について。駒巻陽子議員、質問。市の公共施設は市民の貴重な財産ですが、市外からの利用者が増えることで、市民が希望する時間帯に利用できないケースが生じているとの声も聞いています。受益と負担の公平性の確保や、市民サービスの向上という観点から、市外料金の導入について検討すべき時期に来ていると考えます。まず、具体的に市民の方から声をいただいているので、自転車駐車場の現状と今後について伺います。また、朝霞市の公共施設においての現状と今後についてお伺いいたします。都市建設部長答弁。自転車駐車場の市外料金の設定については、税負担の公平性の観点のほか、歳入の増加などのメリットがあると考えられることから、実施に向けて検討したいと思います。また、市内優先の仕組みづくりについては、駐車台数の割合を増やすことなどが考えられますが、現に利用している方の取り扱いなどの課題もあることから、まずは先進市の事例を調査・研究していきます。市長公室長答弁。本市では、市民センター、市民会館、斎場、産業文化センター、ワクワクドーム、体育施設などで市外料金を設定しており、令和元年度の使用料・手数料見直しでは、公共施設の改修等を実施したときに、料金の見直しをすることを基本的な方針としています。現在、令和8年度から実施する行政改革に向けた検討を庁内で進めており、使用料及び手数料のあり方については、行政サービスの受益と負担のバランスを図るために分析を行い、必要があれば見直す方向で考えています。その他の質問項目。放課後子ども教室の実施状況、朝の子どもの居場所づくり、日常生活用具給付手続きの簡素化、選挙の効率化へ、紙から電子投票に。木造住宅密集地対策について、宮林里美議員、質問。朝霞市内で朝志ヶ丘3丁目が、国等による住宅密集地の指標に該当する地域になっています。平成7年の阪神・淡路大震災では、地震による建物倒壊に加えて、同時多発的に発生した火災が住宅密集地域で一気に延焼し、甚大な被害をもたらしました。 原因の半数は電気火災でした。地震に伴う電気機器からの出火を防ぐには、強い揺れを感知すると自動的に電気を遮断する感震ブレーカーが有効です。自治会に負担をかけないで市として助成することについて伺います。都市建設部長答弁。県の助成金を活用する方向で考えていますが、申請額が増加した場合や個人からの要望が多い場合には、今後町内で連携をし、調査研究をします。その他の質問項目。市民センターに防犯カメラを。HPV ワクチンの高一への周知と男性の接種について。スペシャルサポートルーム、爽やか相談室について。公園施設の破損対応の迅速化に向けて。飯倉和樹議員、質問。市役所が市民の方からの情報を積極的に受け入れる。市民が気づいたときに情報を提供できる体制を構築することが、問題の早期発見と市民参画の促進につながると考えます。国土交通省道路情報提供システムは利用が進んでいますが、公園施設での破損や異常の通報には対応していません。市内公園では、QR コードによる情報提供を行っています。そのシステムを応用して、所管課への連絡フォームを QR コード化し、公園の看板や公衆トイレ等に送付を検討できないでしょうか。都市建設部長答弁。公園や公衆トイレに QR コードを貼り付けて、お問い合わせメールへアクセスできることで、手軽に市へ情報提供いただくことが可能となり、確実かつ早急な状況把握につながりますので、今後検討してみたいと思います。その他の質問項目。中期財政計画の狙い。吃音、カラーユニバーサルデザインの取り組みの進展。アドボカシー普及。防災備蓄の普及啓発。シンボルロードの利活用。今後の朝霞台駅についての東武鉄道との協議。黒川茂議員、質問。東武鉄道が朝霞台駅の直上に駅ビルを建設する構想を持ち、国庫補助を活用するために市の施設の入居が求められることが示されました。四季市は市民会館として丸い式典の最上階を年6400万円で賃借していますが、その家賃は建築価格や物価の上昇を加味した年2億から3億円で収まるのでしょうか。東武鉄道と交わしている覚書では、協議内容に部分的ではなく包括的に守秘義務がかけられていますが、これは公開を前提とする情報公開条例に反しませんか。市長公室長答弁。改築後の朝霞台駅舎にどういった公共施設を入れるかについては、今後検討していきます。また、駅ビルフロアの面積や賃料についても、東武鉄道と協議していく中で、具体的な数字が出てくると思いますので、今の時点ではお答えすることはできません。都市建設部長答弁。現状の覚書の情報公開についてですが、現在の覚書に基づき、東武鉄道から提供された資料等は、公文書として情報公開条例の適用を受け、公開請求があった際には、覚書で定めている守秘義務の正し書きのうち、法令または令規に基づき、開示もしくは提供の義務付けに該当するものと解していますが、東武鉄道の権利、競争上の地位、その他、正当な利益を害する恐れがある情報については、非公開となる可能性もあります。なお、新たな協定書を締結した際には、現在の覚書は廃止となりますが、情報公開の取り扱いについては、今後、東武鉄道としっかり協議していきます。その他の質問項目。 タクシー補助の支給額と資格証明書の発行事務、学校経費の抑制に伴う負担転嫁、職員同士の呼び方、公正なハラスメント対応体制。21、民生関係。貢献センター等の広域化の取り組みについて。田原良議員、質問。現在実施している埼玉県市民貢献人養成研修を踏まえ、特に市民貢献人をサポートする体制づくりの視点から、生活圏域も重なり、先進的な取り組みを展開している志木市や周辺市と協力しながら、貢献センター等、広域的に負担を分散した方が効率的。これは現場レベルで話し合っても埒が明かず、市長同士の協議と合意形成が不可欠です。前市長は、要請があれば、と消極的な姿勢でしたが、先駆的な取り組みの隣接市の市長から指導を仰ぐべきです。市長の見解を伺います。市長答弁。本市の青年貢献における取り組みについては、中核機関がまだ未設置など、近隣市に比べて遅れているということは、私も認識をしていますが、少しずつ頑張ってやってきている状況であります。今後においては、市民貢献人の育成を含め、近隣市の課題や取り組み状況も踏まえ、広域的な取り組みも一つの選択肢として、私自身、本市としても頑張ってやっていく中で、いろいろ課題等も見えてくると思います。その中で検討していきたいと考えています。その他の質問項目。法人貢献の現状と課題。市民貢献人の要請。市発注事業における競争入札の公平性と適正な運用。朝霞市中期財政計画の内容。病気にならない心と体づくりについて。増田智美議員、質問。現役世代など、健康な時に健康を意識してもらうのは難しいことです。第6次総合計画では、健康教育として、健康づくりの支援、保健事業の充実と記載されており、ネットの情報などに頼らない、正しい知識でのヘルスリテラシー向上のためにも、健康教育は非常に重要だと考えますが、お考えを伺います。子ども健康部長答弁。本市における健康教育の取り組みとしては、朝霞健康ラウンジを年4回実施し、食育や睡眠など各回テーマを変えて実施しており、昨年度は100人の方にご参加いただきました。また、今年度は検診結果の見方を学び、健康を意識してもらうような内容も実施しています。なお、情報発信としては、健康朝霞普及員の方に対して、健康に関する情報をメールで配信しています。健康な時から健康を意識してもらうことや、健康に関する正しい情報を伝えていくことは大変重要なことと考えていますので、引き続き健康教育を推進していきます。その他の質問項目、サポーターズカレッジの活用について、ふれあいスポーツ大会について、口腔ケアと健康について。一般質問、終わり。22、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議の会議の模様を、ライブ映像、および録画映像により公開しています。ライブ映像については、本会議開催時のみご覧いただけます。録画映像については、本会議開催日の翌日、閉庁日を除くからご覧いただけます。ライブ映像と録画映像の QR コードがあります。または、朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所別館4階のほか、図書館または、各公民館図書室で会議録をご覧ください。
1ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は2月中旬に公開を予定しています。会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。請願、陳情について。請願や陳情は、市民の皆さんが直接市政などに関して議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。請願、陳情はどなたでも提出することができ、提出された請願は所管の委員会で執行者の考えなどを聞いて慎重に審査されます。委員会での結論の出た請願は、本会議で最終的に採決が行われ、その結果を請願の提出者にお知らせしています。また、採択の場合、その結果を関係行政機関に送付します。文書で提出する必要があります。件名、用紙、理由、提出年月日、住所を記載の上、署名または記名を印してください。内容は、市の仕事に関することや、公益に関するものとしてください。用紙は重要な部分なので、その内容は理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり記載してください。二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく箇条書きにしてください。施設の建設や道路など、場所に関する請願、陳情には、略図等参考資料を添付してください。法人など団体の場合は、名称、事務所の所在地以外に、代表者の署名または記名押印が必要です。請願者、陳情者が多い場合には、請願書、陳情書に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載し、他何人としてください。署名簿には、署名者の住所を記載の上、署名者ごとに署名または記名押印してください。紹介議員は請願の提出要件となっていますので、表紙に紹介議員一人以上の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は不要です。請願については、審議の結果を請願提出者にお知らせします。請願書に記載された個人情報は、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。請願の受付はいつでも行いますが、定例会の開会7日前の午後5時までに提出されれば、当該定例会で審査されます。寄付行為の禁止について。議員の寄付行為は、公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、初中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための実質によるものを除く。本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸志等。次回定例会の予定。次回定例会の開会は2月20日金曜午前9時からの予定です。請願の提出は2月13日金曜午後5時までにお願いします。
議会だより終わり。